はい、では、次の発表は、西和則さんです。名前聞き慣れないかと思うんですけれども、くまくまの人とかマイハウスとかいう方が皆さんには通じるんじゃないかと思います。Rails 1.1 の目玉機能の一つである、孫のアソシエーションも一気にインクルードできる、カスケードイーガーローディングを作られた方としても有名です。今日のタイトルの発表はアクティブレコードを詳しくです。よろしくお願いします。
今ご紹介に預かりました西と申します。よろしくお願いします。まあ、一応マイハという名前でここら辺では名乗らせていただきます。そうですね、まずタイトルからいきますけど、アクティブレコードを詳しくということで、確実になんかタイトルを決めてくださいと言われた時に何も考えてないだろうというようなタイトルなんですけどまあそうですね、その前ちょっと意識調査をさせていただきたいと思うんですけど、このサイトで優しいレールズの育て方というものを書いてるんですけど、これをご覧になったことがある方ちょっと挙手して、おお、ありがとうございます。デイビッドにはがっかりだよもう。それでは次に進みます。アクティブレコードですね。これ何かというと、まあ多分もうほとんど皆さんご存知だと思いますけど、レールズ、流行りのレールズのフレームワークの一つですね。まあモジュールって言ったりいろんな言い方しますけど、多分フレームワークっていうのが一番いいのかなという気がしてます。やってることは OR マッピングですね。データベースとオブジェクト、モデルの世界をうまいことマッピングして楽しくやりましょうということです。で、基本的なクラッド操作ですね。データベースの読み書き、その他、バリデーション、コールバック、関連、まあ、他にもいろいろあります。で、一般的に多分アクティブレコードパターンと呼ばれるのは、まあ、一番上は当然としてクラッドオペレーションまでだと思うんですけど、その他のいろんな機能がすごいですよということで、結構奥が深くて楽しいです。で、この、スピーチでの内容です。まあ、多分Ruby の今見た感じ Rails をご覧になった方が多いみたいですけど、多分生粋の Ruby だけしかやってないぞっていう方もいらっしゃると思いますので、そういう方向けにまず第1章で、次に、まあ、Rails 使ってますという方向けに第2章で、最後 Rails でもうガンガンプラグインもやってますっていう方向けに第3章ということで、均等の割合になってます。一応括弧がページ数です。それではまず第1章ですね。Ruby ユーザーの方々、まあ、ターゲットにしている方は、私は、まあ、Ruby 使ってますけど Web 開発しないんだけど、これ知っててなんか得しますか？アクティブレコードというところです。まあ、2つ、まあ、先ほど言いましたクラウド操作と、関連について簡単に説明します。もういきなりもうソースばっかりです。で、まあ、逆に言うと、せっかくこうお金払ってこれに来て Ruby、Rails でなんか学んで帰りたいなっていう時に、まあ、これさえ覚えればもう帰ってもうアクティブレコード使えるようになりましたと言えますので、ぜひ覚えてください。まず基本的に GEM で使うことになると思いますので、最初 GEM の設定というかリクワイアですね。で、その後アクティブレコードを GEM から使います。で、ここのイスタブリッシュコネクションというのがデータベースアダプターの指定です。アダプターはもういい感じにいろいろ育ってますので、僕はもう最初データベース作る手間がいらないというだけで SQLite3 を好んで使ってますので、ちょっとサンプルはここ書いてますけど、まあ、SQL であり、Postgres ですね、あと SQL サーバーもいろんな一通り揃ってると思います。で、実際に OR マッピングのところですが、アクティブレコードベース、これをクラスとして継承するだけで、もう自動的にマッピングが完了します。これがRails の規約というところで、クラス名の複数形をテーブルとして自動的に参照します。で、簡単なクラウド操作の作成は、そうですね、一番僕が、アクティブレコードを使って驚いたのが、通常はやっぱりデータベースに接続するっていう何らかのこういうふうな、まず接続処理が入ってデータベースハンドラーに対して何か、クエリを送るというパターンが多いのに、もうここはクラスとして 完全に包含されてますので、クラスに対してクラスメソッドのクリエイトを呼ぶだけでデータベースを全く意識せずに使えるというのは非常に、OR マッピングの中でもかなり分離されているのではないかと思います。で、例えば、まあ、ネームというカラムがあったとして、クリエイトクラスメソッドで名前を指定するとも自動的にそれ相応のクエリを出してくれます。で、自動的にこの ID ですね、これも規約で入っているオートナンバー型にしておくことで自動的に一番大きい数のに1足した値をインサートしてくれます。これだけでもうデータベースに登録が完了します。で、読み込みは find クラスメソッドですね。で、1、これは ID を指定します。で、インスタンシエーションが行われますので、これメンバークラスのインスタンスが返ってきます。インスタンスに対してはもうハッシュとしてテーブル、カラム名ですね。で、全てのカラムについて代入および参照ができます。で、代入した時点ではまだ保存は行われませんで、最後セーブメソッドを呼ぶことでその時点でデータベースへ反映されます。で、じゃあ、まあ、うちメンバー使わないけどどうするのっていう時、多分シスログとかがまあ一番便利なんじゃないですかという気が僕はしてます。個人的にも結構使ってます。アクティブレコード、まあ、レールズですね、いろいろログを吐いてくれるのはいいんですけど、まあ、目的のログがなかなか取れない時もあるので、やっぱりデータベースに入れとくと後々いろんな検索もできて嬉しいということで、皆さんもこれはちょっと帰ってやってみると楽しいかもしれないですね。どんな Ruby のコードでも、まあ、メソッド呼び出しぐらいあると思いますので、その中でエラーが出たらシスログクリエイト、もうこれをやるだけでどんどんデータベースに溜まっていくっていうのはちょっと楽しいと思います。で、他に、まあ、レベルっていうカラムを追加して、まあ、実際はこの数字になるかもしれないですけど、まあ、いろんなレベルを設定して入れとくと後からそのレベルで検索できるとかいう楽しいことが起きます。で、関連です。関連は、もう森久さんがさっきハビタムについてちょっと説明されましたけど、まあ、このような1対1、1対他の関係を表すことができます。具体的に初めにだけちょっと簡単に例を説明します。これもほとんど規約で解決してしまうんですけど、まずグループ図を見るクラスですね。で、もう一つはメンバーズという会員情報を見るような、まあ、クラスです。それぞれの関係が、まあ、グループの中にいっぱい人が所属しているような感じ、そういう場合ははずめにメンバーズ、これだけでもうすべてが解決します。で、まあ、礼儀としてというか、メンバーからグループを参照したいときのために反対側は belongs to というものでグループを指定します。これだけで、まあまあ、適当な名前なんでもいいんですけど、まあ、作るとそれに対してグループができます。そして同様にユーザーですね、会員に関しても同じようにクラスメソッドクリエイトで作ることができます。で、ここら辺で楽しくなるのが、このはずめにを定義すると、このグループのインスタンスですね、グループに対して関連名をメソッドを投げると、そこに所属している全部のユーザーをガッとセレクトでデータベースから取ってきてインスタンス化してくれます。まあ、今一つも入ってないということで空っぽの状態なんですけど、それに対してこの、まあ、プッシュメソッドみたいな感じで関連しているその、メンバー型ですね、メンバーのインスタンスを入れるだけで自動的にアップデートが発行されて、いい感じにそのグループ ID が設定されるというのが、これは非常にかなり便利だと思います。で、これの操作を、まあ、いろいろファインドマジックとか言われているのがありますけど、グループの中で、名前から検索すると、あったらファインドするし、なかったらクリエイトするっていうので、まあこれみたいな感じですね。で、それに対してメンバーズというのをメソッドを投げまして、その一覧に対してあったら取ってくる、なかったら作るというような同じようなことをすると、この一連の操作がこの、まあ、開業してますけど一行で実行できるということ。もう結構アクティブレコード奥が深いので、この関連周りは楽しいので、興味がある方はぜひ見てください。締めの言葉のようですけど、もうこれで Ruby の皆さんとはお別れになります。申し訳ありません。ご清聴ありがとうございました。で、次第2章 Rails、 俺は Rails ユーザーだ、 Rails の話しろという、まあ、声が聞こえてきそうなんで、そういう方向に行くと、まあ多分 レールズ使ってる人多いと思いますけど、ウィズスコープを使ってる人手を挙げてください。3人、4人で、これ今朝 Google で検索したら日本で15件しかなかったんですよ。今時 Google で15件っていうのは絶対タイプしかありえないんですよ。そのぐらいもう利用者がいないというけど、これはもう本当にすごい楽しい機能なんで、ここをぜひ紹介しないといけないなということで今から紹介します。はい、ウィズスコープ、まあ、何するかっていうと、まあ、まずそれを知らない人が普通に、まあ、さっきの会員ですね、メンバーテーブルを検索します。グレード、まあ、学年だとしましょう。2年生を検索するなら、まあ、当然これですね、コンディション指定して、でこれをウィズスコープというものを使うと、こうなんかマスクするような感じですね。色眼鏡をかける、グレード2でマスクしてしまいますと、テーブルがもうこう見えちゃうとすると、検索はどうするかというと、もうファインドオールで済む。結局 DB のビューを作るような感じに非常に近いと。しかもこれデータベースいろんなタイプありますけど、多分ポストグレス、まあ、メジャーなところだとポストグレスしか、まあ、ちょっと前までは使えなかったと思うんですけど、まあ、SQLite3 だろうが何だろうが同じことが、ビューみたいなことができちゃうということで、これは結構楽しいです。で実際にじゃあコードはどう書くのというところですけど、 WithScope の中で、ファインドの時に、クラスメソッドのファインドですね、その時に使う条件式をもうそのまんま生で記述します。でクリエイト、まあ、これどっちか一つだけでもいいんですけど、クリエイトに関しても同じような設定をしますというふうにハッシュで定義しておくと、そのブロックを引数に取るんですけど、そのイールドされる部分に関してはもうこの条件が全部適用されるということになります。従いまして、先ほどのファインドオールですねを実行すると、ここのファインドの部分の条件式がそのまま適用され、クリエイトに関しても同様のものが追加されます。じゃあこれ衝突したらどうなるんだろうと。条件式は一緒です、2年生を探してますけど、ファインドの条件式では3年生、クリエイトこれ3年生として作ります、これどっちにすればいいんだという話になりますが、この場合はもうウィズスコープの内容を優先します。で従いまして、上の場合、ちょっとファインドとクリエイトで若干違うんですけど、ファインドに関しては条件式は全部追加していきます。なのでウィズスコープネストすることができるんですけど、いい感じに条件式をこう追加していくことができます。逆に言うとここは、食い違ったクエリーですので、これは確実に検索失敗します。で下のクリエイトに関してはもうウィズスコープの方を優先します。ですのでここで 3年生で作りますと言っても、もう上でいやいやうちはもうここのブロックは2でいくからっていう方針が決まってますんで、ここ2になります。これ何が嬉しいか、不正アクセス防止もしかしたら使えるんじゃないか。ウィズスコープが、まあ、我々がやりたい想定した条件を指定して、これパラムズとかそんな感じですね、もうそれそのまま入れちゃえばいい感じに弾くんじゃないかっていうふうに多分考えます。まあ、その例として、まあ、Gmail とかウェブでメールを見るようなそういうシステムを考えてみます。まあ、メールの中に所有者がいて、まあ、とりあえずボディだけ定義してます。でこれのコントローラーを考えますと、一覧の場合は、まあ、オーナー指定しますね、まあ、ユーザーは、まあ、ID なりオブジェクトなり何かでマッチするような感じで、メール見ます、まあ、何番目のメールを見たときはちゃんとオーナーが一緒であるかどうかチェックするなり、まあ、ファインドの時点で同じようにやるかもしれません。で作成したときも、ここを結構スカッフォールドでもそのままこれ書いちゃうんですけど、こういうのユーザーがフォームになくても好き勝手入れたらそのままクリエイトになっちゃうんで、ここは結構レールズの落とし穴かもしれないんですけど、そういうのもちゃんとここチェックしないといけないですね。けどこれはちょっと面倒くさいだろうということで、先ほどのウィズスコープのスイッチオンということで、ユーザーオーナーをこれに指定したウィズスコープを考えてみます。そうすると、飛ばしてないよね、はい、そうですね。で、ウィズスコープの設定の内容がこの部分になります。オーナーを自分、まあ、ログインした時の情報ですね、何かで入ってるようなハッシュで、これを先ほどのようにウィズスコープに渡します。 で、あとはもうファインド、ファインド、あ、ファインドオールですね、とファインドとクリエイト、もう非常にすっきりして、もうまさにやりたいことだけ書けばいいという、これがちょっとあれですね、通常だったらここ後ろで一生懸命頑張らないといけないのに、データベースの方の幅をこう変えるような感じが僕は非常に好きなので、ちょっとウィズスコープ皆さんこれはおすすめですと。けどどうせだったらやっぱりここはやっぱりこう上で何かやりたくなるっていうのが絶対プログラマーはこう考えるはずなので、これをちょっと考えないといけない。そこで何が役に立つかというと、スコープドアクセスというプラグインです。これを使うとコントローラーの中でスコープドアクセスというクラスメソッドで、引数にモデルを取ります。で、その次の引数に条件のハッシュですね。ここはさっきのマインの定義が、まあ、プロジェクトで定義されているものだと思ってください。そうするだけでもコントローラーがこれで、あとは何の条件もなくやりたいことだけ書けば非常にすっきりしたコードになるという。ところで、これスコープドアクセス、これも合わせて使いたいという感じです。で、実際じゃあどういうふうなコードになってるかといいますと、まず with スコープの仕組みとしまして、ネストをするので基本的に配列で条件式をどんどんこう蓄えていくような感じですね。スタックしていくような感じです。なので with スコープの条件が入るとここネストするとそれをマージして上に入れるような感じで、現在は一番上のやつを見てファインド、クリエイト、そういう時にアドコンディションで一番上の情報とマージして条件式を作ってます。じゃあスコープドアクセスどうしてるかというと、これアラウンドフィルターを使ってます。結局ビフォーの中で無理やりこれですね、最初に定義したスコープを突っ込んでアフターになったら取り出すという、なんかいい感じにアラウンドフィルター初めて使ったぞみたいな感じで、これはちょっと自画自賛な例です。そしてスコープドアクセスの中にもう一つメソッドスコーピングクラスというのがあります。先ほどから出ているこのコンディションとファインドとクリエイトのこの条件式ですね、大概まあオーナーがなんとか両方同じなのに毎回これ作るのめんどくさいなっていう時のために、この条件式を指定するだけで、あとはメソッドスコーピングメソッドを呼べば、まあ適当な条件を作ってくれます。まあ、実際はこのファインドの方にはオーダーであるとかリミットであるとかそういうふうな条件が入るときもありますが、まあ先ほどみたいなアクセス制限ですね、そういうものに使う分には多分十分だと思います。で、with スコープこれで終わりなんですけど、一つだけ注意点がありまして、 Rails 1.1 でこのアローコンカレンシーというのがデフォルト値が false から、逆ですね、 true から false になりました。で、これ true になってないとスレッドセーフじゃなくなるんですね、この、with スコープが。なのでこれは非常に危険なので、もしここら辺の with スコープを使いたい場合は false、true に設定してくださいということで、これで Rails ユーザー向けは終わりです。ありがとうございました。で、最後に開発者向け、でまあ、もう開発者向けというか、もうこれ僕が欲しいものをいっぱい書いて、あとは他力本願なり、なんかこう外人に向かってスピーチするなりという、そういうふうな仕組みになってます。で、まあなんかプラグイン作りたいよねって。で、今一番欲しいのは Acts as View というやつです。これ何するかという と、結局 OR マッピングはデータベースとモデルを関連付けるんですが、データベースには View というものがあります。例えば実際は削除しない、論理削除をするようなやつですね。削除が行われたらデリティドを true にするような、そんなテーブルだとメンバーズの中にアクティブメンバーズっていうビューを、まあ、作ることがあると思います。で、それに対するこのモデルっていうのが今表現できないなというところです。で、まあ、アクティブメンバークラスを、まあ、そのままいつもの規約で作った場合、参照はそのままできるんですけど、書き込むときにここあれですね、アクティブメンバーでこうデータを作りたいのにここが反映されない。で、そもそもまあビューも作れない、 DB でもでは使えないので、まあクリエイトビューここら辺自体もちょっとおかしいなということで、まあこういうふうななんか条件を使ったものをうまくアクティブレコードで扱えないかというところです。で、まあ一番近いのがシングルテーブルインヘリタンス、これも多分ちょっと使ったことがある人、あ、これは意外と思いますね。これなんか 海外では評判がいいんですけど、日本人に聞くとあんまり、いやあんまり嬉しくないよねっていう方は多いんですけど、これ先ほどから、説明出てますけど、あのタイプっていう項目を使いまして、タイプカラムにクラス名がマッチするものだけをうまいこと引っ張ってくれるというものです。ただこのタイプカラムっていうのがもう強制的になってますので、そこに依存してるのがちょっとまあ嫌かなというのと、まあ先ほどだったらデリーティッドってやっぱりやりたいのにカラム名固定、もしくは STI 使いたくないのにタイプが奪われてるっていうのもちょっと悲しいところであります。でもう一つの問題点としまして、じゃあ2つの条件ですね、デリーティッドフォルス、アクティブメンバーの中でさらに2年生、こういうのはやっぱり STI では扱えません。じゃあ、ウィズスコープが一番最初にデータベースのビューの代わりになるという話をしましたので、それでなんとかできないかと思うのが、まあ、自然なところで、実際これ試してないんですけど、まあ、オプションズで条件を取りますね、ハッシュで、それで先ほどのメソッドスコーピングでファインドイコールの長ったらしいのを作って、それをスコープドメソッドに入れてしまえば、これはうまくいくんじゃないかという気がしています。で例えばメンバー、アクティブメンバーに関してはアクターズビュー、デリティドフォルス、非常にデータベースのビューを作るような感じで簡潔にまとまっていると思います。多分これ動くと思います。で、そうですね、複数カラムも OK、 これも非常にメリットだと思います。先ほどの例で言うとデリティッドフォルス、さらにグレード2っていうのをアクティブグレード2っていうメンバーとして定義しておけば、毎回ウィズスコープでなんか変な条件をくっつけなくても、このクラスメソッドに対して参照もできるし書き込みも保証される、非常にいいんじゃないかと。しかもこれウィズスコープはネストできますので、アクティブメンバーを継承してグレード2っていうのを入れれば、まあ、ここさっきの実装ちょっと変えないといけないですけど、マージする仕組みにすると簡単にこの継承関係をビューをさらに継承するという、こういう書き方もすごく優れてるんじゃないかと思います。でじゃあこれを使って STI って書けるのか、当然タイプをネームにするだけということで、 STI に関しても簡単に表現できる、まあ、上位互換じゃないか、まあ、使いたいときだけ STI を入れると、使わないときはタイプは自由に使える、これ非常にいいと思います。ただ1個だけ問題がありまして、 STI のメリットのもう一つは、一番上位の規定クラスですね、パーソンに対してファインドをすると、自分そのクラスに合ったインスタンスが作られるんで、実際このパーソンオブジェクトじゃなくてカスタマーオブジェクトが作られることがあるんですけど、まあ、この例だとちょっとそこは考えないといけないかなというところです。で、先ほどからクラスをアクサーズビューで作りましたが、どうせ Ruby なんだから動的にビューを作りたいと、これ多分無名クラス回線したらできるんじゃないかっていう気がしてます。でこれクラスメソッドクリエイトビューを用意して、いつものあの条件式ですね、取って無名クラスを作って、テーブルは自分じゃなくて上の親のクラスを指定します。でいつものアクサーズビューで条件を指定すると、でこうするとメンバークリエイトビュー2年生、削除されてないデータっていうのを変数で入れて、これ無名クラスですね、無名クラスなので同様にカウントっていうものが取れます。で差額もちゃんと取れる、これクラスですのでファインドファーストデータも取れると。でこれでいいのは、通常あのメンバーだったら先ほどのウィズスコープのあのアローコンカレンシーのところで、結局ウィズスコープが持っているメソッドスコーピングの名前空間を汚染してしまうわけですよね。それが全くないと、まあ、これちょっと試してないんで動くかどうか分かんないんですけど、多分理論上動くと思います。で、クラス指定なインスタンス生成で、先ほどの STI のをアクツアーズビューでやった時の弱点ですね、まあ、そこら辺で逆ですね、これは、例えばアクティブ、グレード2というクラスを作った場合はこのクラスのインスタンスができてしまいますけど、まあ、インスタンスどのクラスでインスタンシエーションするかというものを定義しておくことで、 ここの部分ですね、ちょっと色おかしいですけど、これでアクティブグレード2に関するインスタンス生成に関してもメンバーを作り出すという、まあ、こういうのもありかもしれません。で、まあ、もうちょっとここら辺今朝方作っててもちょっとやっつけになってきたんですけど、突然インデクサーメソッドが欲しくなったなということで、なんかまあ最近ファインドゼロとか書くのがめんどくさくなったんで、これもうファインダインデクサーメソッド入れちゃっていいんじゃないのっていう気がしてます。もうなんかもうファインドめんどくさいんで、もうメンバーのファースト、うん、分かりやすいんじゃないかなと。で、そうですね、インデクサーメソッド作ったんだったらさっきのクリエイトビューですね、それもできるようにしたらもっと楽しいんじゃないのってことで、メンバーのグレードにメンバーの2年生っていうので、まあ、無名クラス作ります。でメンバーのファインドで通常だったらグレード2ってこうやって取ってきたものが、ちょっといきなりなんかテストになってますけど、メンバーのグレード2のファインドオール、ここちょっと甘いですね。ここはやっぱりインデクサでオールってすべきでしたね。っていうのもなんか、まあ、どんどん暗号になりつつも、まあいい感じでいい感じなところでやめたと思えば、これはすごくいいコードじゃないかと、まあ、こういう書き方、まあ、どっちが好きですかっていうので、まああってもいいかなっていう気がしますね。でもっと楽しいのが、例えばこれ生のウィズスコープの引数ですね。ちょっと MySQL 依存してますけど、作成日が、まあ、1日以内、まあ、正確には今日じゃないですけど、それを今日と定義してシスログ最初出ましたね。でレベルイマージェンシーアラートクリティカルっていう、これは無名クラスですね。それをフェイタルと定義します。でフェイタルのトゥデイのファインドオール、なんかもうすごいもう楽しいバラ色の未来がなんか見えてきそうな、もうプラグインもうすぐ書きたいっていうような感じですね、これ。でコンディションにハッシュということで、これまた突然書いてる途中で思い出したんですけど、あ、最近チェンジ Z の4425っていうのが出たなと思い出しまして、これコンディションに今まで生で書いてたやつがハッシュを受け取るようになりました。でこれ一番上の例ですね。でただ、まあ、今は文字列数値しか受け取らないんですけど、どうせならこれ範囲オブジェクトとかアレイを受け取ってもいいんじゃないかなっていう気がちょっとしました。多分このサニタイズ SQL ハッシュっていうところを、今はこれになってるんですね、この指定されたやつで、条件式作ってるのをアレイだったらこのインにして、レンジだったらビットインにするって、まあ切れてますけどバリューのラストですね。でいい感じにこれできるんじゃないかなと。で、ちょっと終了が出たんで、あと10秒で終わります。でもどうせ何でもありだったらこれね、いろんな記号使っていろんな楽しいこと、これもこれすごい楽しいですよね、関連。これは楽しい。でこれだけすみませんお願いします。これでファインダークエリー、これは欲しい。これ生成した SQL 今実行されちゃうけど、それ見たいっていうのが絶対あるんですよね。ログに取ったり、例えば、スクリプトコンソールで実行して、あれこの関連どんなクエリーだったかなって、けど削除だから実行できないしっていう時にちょっと見たい。で、あとサブクエリーがこれだとできると。サブクエリー、実装はこんな感じですね。直接エグゼキュートしてるのをクエリーっていうのをかますようにする。クエリーはこれ後ろにクエリーがついた文字列を返す。それをまあみんな頑張ってくれと。でこうすると、で今一番嫌なのはこれなんですよ。サブクエリーになったらこのファインドバイ SQL になって、なんでこれやんなきゃいけないのっていうのがちょっと嫌なんですけど、これサブクエリー、もうファインダークエリーがあったらもうこれどうこれどうということで、これはおしまいです。ありがとうございました。